As we look into the eyes of a child,
子供の目をじっと見つめるとき、前世を共に過ごした神の息子または娘の姿が見えます。子供を産み、神の霊の子供たちに肉体を与えることができるということは、夫婦にとって最高の特権です。私たちは家族の大切さを信じています。そして私たちは子供の大切さを信じています。夫婦に子供が生まれるとき、彼らは子供たちを地上に連れてくるという天の御父の計画の一部を実行しているのです。主は言われました。人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。不死不滅の前にまず死すべき状態がなければなりません。家族は神により定められたものです。この地上と永遠において家族は天の御父の計画の中枢を占めています。アダムとエバを夫婦と定めてから神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。現代の預言者と使徒たちは次のように宣言しています。神がアダムとエバに授けられた最初の戒めは、彼らが夫婦として親になる能力を持つことに関連したものでした。私たちは宣言します。すなわち増えよ、地に満ちよという神の子供たちに対する神の戒めは今なお有効です。町立聖徒イエス・キリスト教会にあって、この戒めは今まで忘れられたこともなおざりにされたこともありません。進んで子供を設けるという夫婦の、特に妻たちの大きな信仰に対して深い感謝を表明します。いつ、そして何人子供を設けるべきかは、夫婦と主の間で個別に決めるべきことです。このような神聖な事柄は、心から祈った上で決断し、大いなる信仰を持って実行すべきです。何年も前、70人のジェームス・オー・メイソン長老がこのような話をしてくれました。6番目の子が生まれた時のことは忘れられません。生後すぐに新生児室でその可愛い娘に見入っていると、はっきりとこう宣言する声が聞こえました。もう一人子供が授かるでしょう。今度は男の子です。後先も考えず、私は疲労しきって横たわる妻のもとへ走っていき、この良い知らせを伝えました。大変間の悪いことでした。それから数年間、メイソン夫婦は7番目の子供の誕生を心待ちにしていました。3年たち、4年たち、5年、6年、7年が経ちました。そして8年後にようやく7番目の子供を授かったのです。男の子でした。これは37年後の彼らの写真です。この4月にトーマス・S・モンソン大官庁は次のように言明しました。かつては教会の標準と世の標準にほとんど差がありませんでしたが、今や大きな溝ができていて、ますます深まるばかりです。人類の救い主はご自身のことを世にあって世のものではないと言われました。私たちも偽りの概念や偽りの教えを拒み、神の命じられたことに忠実であれば世にあって世のものとならないでいられます。今日世には子供を設けることの重要性を過小評価し、出産の時期を遅らせるよう、あるいは子供の数を制限するよう進める声が数多く聞かれます。最近、別の教会のクリスチャンで5人の子供を持つ母親のブログを娘に紹介されました。このような書き込みがありました。こんな文化で育つと、聖書が教える母親の概念を理解するのがとても難しい。優先順位では子供は大学教育よりずっと下だし、世界旅行よりも確実に下だ。夜好きな時に外出できることや、スポーツジムで体を鍛えることより低いし、現在のあるいは将来のどんな仕事より低い。そしてこう付け加えています。母親であることは趣味ではない、飯である。 切手より可愛いからといって収集するものでもないし、時間の都合がつけばするものでもない。神があなたに時間をくださっているのはそのためなのだから。小さな子供を育てるのは楽ではありません。とても大変な日も多いものです。ある若い母親が7人の子供を連れてバスに乗ると、運転手が尋ねました。みなあなたの子供かね、それともよその子供を連れてピクニックに行くのかい。みな私の子ですと彼女は答えました。ピクニックどころじゃありませんよ。みなあなたの子供ですかと問われることがますます増える世の中にあって、子供を持つ母親に敬意を払い、助けの手を差し伸べる家族のための避難所を教会の中に作っている皆さんに感謝します。義にかなった父親に申し上げます。子供を産み慈しむ計り知れない賜物を持つ妻への感謝と愛を言葉で表すことはできません。メイソン長老は結婚してわずか数週間後に家族への責任というものに対する優先順位を学ぶ経験をしました。長老は言いました。私とマリーは、私が医学部を卒業するまでは彼女が仕事を続けるのはやむを得ないことだと思っていました。自分たちの希望とは違うけれども、子供はその後でと思っていたのです。ある日、私の実家で教会の機関誌を見ていると、結婚の責任に焦点を当てた当時十二使徒定員会の一員だったスペンサー・W・キンボール長老の記事が目に入りました。キンボール長老によると、父へ地に満ちることは一つの神聖な責任だということでした。実家が教会執務ビルの近くにあったので、私はすぐにそちらに向かい、記事を読んで30分後には机を挟んでスペンサー・ダブル・キンボール長老と向かい合って話していました。今ではそう簡単にいきませんが、私は医者になりたいのだと説明し、子供を設けるのを遅らせる以外に方法はないと言いました。キンボール長老は辛抱強く耳を傾け、それから優しい声で言いました。メンソー兄弟、主はあなたが医者になるためにご自身の最も大切な戒めをあなたが破ることを望まれるでしょうか。主の助けがあれば、子供を設けても医者になることができるはずです。信仰を忘れたのですか。メイソン長老はこう続けました。それから1年足らずで最初の子が生まれました。私とマリーは熱心に働き、主は天の窓を開いて祝福してくださいました。4年後に医学部を卒業するまでに、メイソン家族はもう2人の子供に恵まれました。現在、世界中の経済は不安定で、金融は不確実です。4月の総大会で、モンソン大官庁は次のように言いました。妻や家族を経済的に養うことを心配しているのでしたら、質素な生活をする夫婦が恥じる必要はないことを約束します。大抵の場合、そのような困難な時期に、犠牲を学び、難しい決断を下すことを学ぶ中で、夫婦の絆が深まるものです。信仰を忘れたのですか?というキンボール長老の鋭い質問について、聖句を読んでみましょう。アダムとエヴァが最初の子を産んだのはエデンの園ではありませんでした。園を立ち去った後、アダムとエヴァは地を耕した。アダムはその妻を知り、彼女は息子娘たちを産んだ。そして信仰を働かせ、彼らは増えて地を満たし始めた。リーハイとサライヤが信仰を働かせてヤコブとヨセフを設けたのは、金や銀、貴重品のあるエルサレムの家ではありませんでした。あれので産んだのです。リーハイは息子ヤコブについて、アルノで艱難に会っていた時に最初に生まれた子と述べました。ヨセフについては、 苦難にあった荒れ野で生まれ、私たちが大いに嘆き苦しんでいた頃に、あなたの母はあなたを産んだと言っています。出エジプト記にはある男女が結婚し、信仰を働かせて男の子を設けたと記されています。家の戸にその子の誕生を知らせる張り紙はありませんでした。イスラエルの民に生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込めとパロが命じていたので、生まれた子を隠したのです。話の続きはご存知ですね。その子はパピルスで編んだカゴに入れられてナイル川に置かれ、姉がそれを見守りました。そしてパロの娘がその子を見つけ、実の母親が乳母としてその子を育てました。その子は成長するとパロの娘のところに連れて行かれ、彼女の子供となりモーセと呼ばれました。子供の誕生にまつわる話の中で最も愛されている話には、きれいな子供部屋も高級なベビーベッドも出てきません。世の救い主には貝刃桶しかありませんでした。最も良い時代にも最も悪い時代にも、神の真の生徒たちは信仰を働かせ、増えよ地に満ちよという神の戒めを忘れたり退けたり、ないがしろにすることはありませんでした。何人の子供をいつも受けるかは、夫婦と主の間で決められるべきことであると理解した上で、私たちは信仰を持って前進するのです。このことに関して互いを裁くべきではありません。結婚して子供を持つ機会に預かっていない義にかなった女性にとって、出産というのは慎重に扱うべき辛い話題かもしれません。気高い女性の皆さん、天の御父は皆さんの祈りと望みをご存知です。皆さんの信仰の強さを信仰と強さを必要としている子供たちに優しい手を差し伸べるなどして、素晴らしい影響力を与えておられます。私たちはそのことに心から感謝しています。結婚している義にかなった夫婦で心から望みながらも子供に恵まれない人たちや、子だくさんの家族を計画していたのに望んでいたほど多くの子供に恵まれていない夫婦にとっても、出産は心の痛む話題かもしれません。死すべき状態にある間に経験する失恋については、必ずしも説明できるわけではありません。時に人生は非常に不公平です。主が命じられたことをその通りに行いたいと望んでいる時には特にそうです。主のしもべとして次の約束に疑問の余地がないことを約束します。この世において永遠の結婚と親になる祝福を受けられない状態にある忠実な会員は、神と交わした誓約を守っている限り、約束されたすべての祝福を永遠という時の中で受ける。ペルーリマ西伝道部の J. スコット・ドリアス会長が経験談を話してくれました。私とベッキーは結婚して25年間子供を授かること、また養子を迎えることができませんでした。その間何度か引っ越しました。新しい場所で自己紹介をするたびに気まずく、時には辛い思いをしました。ワードの会員はなぜ私たちに子供がいないのか不思議に思っていたと思います。それは私たちも同様でした。ビショップに召された時、子供やティーネイジャーを扱った経験のないことについて、ワードの会員たちから懸念の声が上がりました。私は会員の支持の表明に感謝し、彼らの子供たちを練習台にして子育ての技術を学ばせてほしいとお願いしました。彼らは優しく承知してくれました。私たちは待ち続け、理解を深め、忍耐を学びました。結婚して25年が経った時、奇跡の子が私たちのところへやってきました。養子としてまず2歳のニコールを、次に生まれたばかりのニコライを迎えたのです。今では見知らぬ人から、かわいいお孫さんたちですねと褒められます。私たちは笑ってこう言うんです。子供なんですよ。私たちの人生は順番が逆なんです。兄弟姉妹の皆さん、この神聖で個人的な責任について、見かけで人を判断すべきではありません。そしてイエスは一人の幼子を抱いて言われた。誰でもこのような幼子の一人を 私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。そして私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。神の息子や娘を家庭に受け入れることができるのはなんと素晴らしい祝福でしょうか。聖霊の声に敬虔に耳を傾けながら神の戒めを理解し受け入れられるよう敬虔に祈りも、また謙遜に祈り求めましょう。家族は神の永遠の計画の中枢をなすものです。子供は大きな祝福であり、この世と永遠にわたって私たちに幸福をもたらしてくれることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。